子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。
皆さんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は子育てに役立つコーチングについて勝子さんに毎回分かりやすくお話をいただいております。で、前回ですね、ちょっとやりたいことを見つけて、いろんなね、こう自分のその順を追って考えてみましょうっていう、やりたいけどやれてないこと、
はい、
この行動を起こすヒントを勝子さんからいただきました。はい、皆さんどうですかね、リスナーの皆さん。
本当に2週間経ったところで、ちょっとやってみましたって方もね、いらっしゃったら嬉しいですし。うん、これからの方もぜひやってほしいですね。
はい、そうですね。はい。実は私、ちょっとやってみたことが、うん、ありまして、私は、はい、すごく小さなことなんですけど、ちょっと買い物の回数を減らしたいってずっと思っていたので、まず、1週間の献立を考えるっていうのをやってみました。
そうですか。素晴らしい。はい。
はい。まあ、冷蔵庫の前にホワイトボードを貼って、うん、まあ、何日何日って、こう、週末に次の週の予定を書き込むんですけど、まあ、今、冷蔵庫にあるものと、まあ、これから買い物する予定のものを含めて、1週間分の献立をちょっとこう書き出してみるっていうのをやってみたんですけど、うん、まあ、これが本当に、よくって実際に買い物に行く回数も減りましたし、なんか私もこう買い物行く回数が減ると体的な疲れも減りますし、まあ、あと何より子供たちが結構その献立をすごく見てるっていうのが分かって、
はい、
ちょっと先に自分の好きなメニューがあると喜んだりして、なんかこう、感情的にも、ああ、すごくやってよかったなっていう感情に今なっています。
ああ、そうですか。おめでとうございます。はい、なんか意識、ね、きっと意識されてやったと思うんですが、なんかね、その時にこの献立表を作る、もともとは、献立表を作る目的っていうのは何だったんですか？
もうその目的は、もう自分の買い物の回数を減らしたいっていうのが、まず目的、はい、がありましたね。
はい。
で、それを達成できると、まあ、体も疲れないし、
はい、
買い物ってやっぱり結構時間もかかるので、時間もかかるし、
そうです
まあ、自分としても、まあ、感情、いい感情になれそうだなっていうのも、ありました。で、具体的にやったことは、ホワイトボードに、
まあ、そうですね。
1週間の献立を書いてみる。
はい、
でもこれ、ガチガチに考えて書いちゃうと、また自分が苦しくなってしまうので、まあ、変更もありっていうことで、こう、私のズボラな性格も生きて、まあ、ちょっとこう、ゆるゆると始めてみたところ、結構家族にも好評で、よかったですね。すごく、ありがとうございます。
素晴らしいです。素晴らしい。まずやってみるっていうところと、行動を起こす？やっぱりね、こんな風になりたいなっていうのを思い描ききるっていうか、こうなったらいいだろうなっていうね。なんか、やりたいと思ってるアイディアは、私たちね、アイディアとしてこれやったらいいだろうなっていうのを、ひらめきはあると思うんですよ、たくさん。あるけど、それを行動につなげるっていうところがね、なかなか、パッとできることも多いかもしれないですけど、これだけはなかなかできないなって思うときに、ね、ちょっと書き出してみるですとか、あとは、目的を探る。ね、前回のね、放送の中にちょっと詳しくお話をしましたけど、その方法でね、目的探ったり、あとは、達成するとこうなるだろうなっていうね、感情ね、があると、モチベーションも上がりますもんね。
そうですね。なんか、かすこさんはお家のリビングの片付けをしたいっておっしゃってましたけど、いかがでしたか？
おかげさまでね、その時のモチベーションのきっかけは、この日までにやらなきゃいけないっていうところがあったからこそですけれども、そこは
お客
やった
様
ん
が
です。
いらっしゃるっていう。
そうですね、そうですね。それが一つの目的であって、で、もう一つはやっぱりみんなでいい感じのね、空気感のある部屋にしたいなと思ったっていうところがあったので、まあ、なんでしょう。なんか思いっきり断捨離をしたってわけじゃないですけども、 物の配置をちょっと変えるとかね、それをするだけでも、あ、なんか違う部屋になったっていう。はい。あ、これでいけるかもっていう発見があったので、やっぱり、意識して過ごすっていうのは大事なんだなと。そういうところにつながりましたね。
そうですね。いや、
はい。
私はまあ、自分のために献立表を作るっていうところまで、具体的な行動まで行き着いたんですけど、実際やってみたら、割と子供にもいい影響があったなっていうのを実感できて、
すご
す
い。
ごく良かったなと思いました。
まさに副産物といいますか、
いや、本当に副産物で。
ご自身の、状態も良くなるわけですよね、きっとね。これをやったっていう感覚になるのと、それが、みんなにも影響することってもあるし、例えば私からすると、はい、私自身のことで言うと、部屋が綺麗になるとみんなもなんか、あ、綺麗だねっていう感じになるとかね、そういうことで、自分一人の喜びだけじゃなくて、周りにもいい影響ある。それってなんかあれですね、まさに子育てにもいいことありそうですね。お子さんたちに
そうで
も。
すね。いや、なんか、まあ、嫌いなものも食べてもらいたいので、しれっと 苦手そうな食材が入ってるものも書くんですけど、先に書いておくと、あ、この日はこれが出るんだなっていう、こう、子供側からも心づくりができて、まあ、それも良かったのかなっていう、
そうですか。いや、それは、一つ、幸子さんのとってもいいアイデアだと思うんですけれども、ね、ためらうことなく、はい、これが苦手なものでもちゃんと組み込むっていうところの行動を、はい、しっかりと決められて、まあ、これも入れようかなっていうところね、やると。はい。まあ、ね、お子さんもそこから、なんでしょう、嫌だっていうことではなくて、ね、あ、そうなんだねって受け止めてるのと、あ、ご飯の時も、なんかね、やっぱりそうですね、料理、家で食べる料理、家で皆さんで食事をする料理って、見えてるとお子さんたちも楽しみになったりとかね、しますもんね。
ありますね。自分の好きなメニューが今週は何曜日に出てくるみたいな、ワクワク感もあったりして。
そうですか。はい。いや、ちょっとなんか、一歩先に、ね、同じようなことで考えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、幸子さん自身がこの一歩先に進むために、なんかやったアイディアとか、ヒントとかありますか？皆さんに対してのヒントとか。
そうですね。でもなんか、やっぱり行動に起こすとなると、何か用意しなきゃいけないっていうのはあったんですけど、今回その献立表を作るってなると、ホワイトボードを用意したんですけど、これって本当に紙でも何でも
ああ、
いい
そう。
ので、いや、本当もう、まずやってみるっていう 気持ちですかね。
そうなんですね。ちょっと質問ですが、この献立表を作ったら、ちゃんとそれをやっていかなきゃいけないって感じになれませんでした？
あ、それもなるのが嫌だったので自分が、まあ、この日これを、まあ、作りたくないっていうよりは、ちょっと食材が週の後半足りなくなってきて、ちょっとこれできないかもっていう時は、もうしれっと献立を書き換えて、絶対にこれを作らなきゃいけないっていうと、私もすごく苦しくなってしまうので、まあ、その辺は、こう、変更もかっていうのを自分で、思って、もう本当に緩い気持ちでやりましたね。なので、ね、もう絶対っていうんじゃなくて、本当にちょっとやってみようかなっていう気持ちで一歩進んでみるっていうのがいいのかなと思いましたね。
ああ、素敵です。まさに柔軟性を持った考え方があって。ね、きっとお子さんにも、え、なんで変わったの？とかってなったとしても、お子さんも、ね、いや、ここはこうしたんだよってことを、はい、そういったことが分かると、あ、ものって必ず決めたからやらなきゃいけないんじゃなくて、方法を変えればいいんだとかね、なんかそういうことも伝わるような気が、ちょっとなんとなくします。はい。
そうですね。なんかこの日はちょっとこの食材が足りなくなってきちゃったからこっちに変えたよみたいなことを言うと、まあ子供たちも納得してそうなんだっていう感じにはなるので、
まあ、このシステムはとてもね、なんでしょう、幸子さんのシステムというか、幸子さんのこのやり方ですね、とっても参考になると思うので、
あ、そうですか。
今、リスナーの皆さんにもね、ぜひね、ちょっとこれヒントを得てやってみる。そしたら、実際にご自身のね、買い物に行くっていう負担も減るし、みんながハッピーになるっていうね、そういったところ、 はい、ぜひ参考にしてほしいなと思いました。
そうですね。実際ちょっと節約にもなったりして、こんな、何も考えずにスーパーに行くと、どんどん特売のものをカゴに入れたり、本当に必要かなっていう食材を買ってみたりするけど、なかなか使わないとかあったりするので、献立をなんとなく決めて買い物に行って、っていうのはすごくいいなと思いましたね。
ああ、素晴らしいです。はい。なんかもう、最初やりたいけど、未だやってないことっていうところでね、話があったんですけど、まあ、それ以上の効果を得られたっていうね。はい。
でも本当に副産物でしたね、子供たちの反応は。
そうですか。もうそこですね。そここそがお子さんに対してのいい影響だったりとか、あ、お母さんこんな風にして変えたとかね。なんか、あ、アイディアって出すんだってね、そういうところにやると、もしかするとね、お子さんの勉強とか時間の使い方とか、何かにも、絶対、なんでしょう、見えないところでのね、お子さんへのつながる部分があるかなと思いますので、参考にしてほしいです。はい。
ありがとうございます。ちょっと今回2回シリーズでね、やりたいけどやれてないことをちょっとリストアップしてみて、行動を起こしてみましょうっていうお話伺いましたけれども、ね、私も実際効果を得られたので、ね、勝子さん、リスナーの皆さんにもぜひやっ
素晴
てい
らし
ただ
い。
きたいですね。
はい、本当そうですね。頑張ってください。
はい、もう本当小さなことでも、いいと思いますので、ぜひ皆さんもやってみてください。さあ、このポッドキャストの説明欄には、勝子さんの会社のホームページのご案内が掲載されています。勝子さんと直接お話ししてご相談したいという方も、こちらからぜひご覧いただければと思います。それでは、今回のお話はここまでとなります。勝子さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。